それでは神の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。聖書をお開きください。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第5章1節から5節になります。ローマ人への手紙5章1節からお読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。本日は以上の箇所から神との平和、神の愛を持っていますと題してメッセージが語られます。
今日はペンテコステ記念礼拝となっております。ペンテコステという言葉はですね、五旬節とかとも言うんですけど、50日という意味があります。何から50日かというとですね、主イエスが十字架にかかり墓に葬られ、3日目に復活され、そして弟子たちの前に現れる。そして弟子たちの前で天に昇っていかれた、昇天されたというんですけども、それから50日目にあたる日、弟子たちの上に聖霊なる神が下った。使徒の働きの2章にそのことが記されております。ペンテコステはキリスト教会に聖霊なる神が与えられたことをしっかりと心に刻む、喜ぶ日としてこう定められています。聖霊なる神様とはどのようなお方か、聖書を開くと父なる神について、子なるキリストについてはたくさん記されているんですけれども、聖霊なる神については少し少ないんですね。ちょっと目立たないですが、聖霊なる神様、この方は私たち、その父なる神、子なるキリストと等しく、決してこう一段低いとか軽んじられるような、そういう欠かすことのできないお働きをしてくださっている、そのような神様です。本日の5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているとこう記されております。神の愛っていうのは突然天からファーッと雨のように降ってくるものではない。私たちの内側から何かこういきなりぐわーっと湧き上がってくるようなものでもない。聖霊なる神によって、聖霊なる神において与えられると聖書は記しているわけです。はっきりと出どころを記しているわけです。一、二節を見ると、そこには繰り返し信仰によって、主イエスキリストによって、信仰によってとこう記されています。ここでは主イエスを信じる信仰によって義と認められる、神との平和が与えられると、そのように記されておりますが、厳密には主イエスを信じる信仰によって、そして聖霊において人は義と認められる、聖霊において神との平和を持つんだ 聖書は神から与えられる祝福について、恵みについて多くのことを記してあります。それをどうやって受け取るのか。それは主イエス・キリストへの信仰によって、そして聖霊において私たちはしっかり受け取っていくんだと、聖書はそのように記しています。主イエスは十字架の上で私たちの身代わりとなり、罪の結果としての死、神の裁きを、私たちが受けるべき神の裁きを主イエスが十字架の上で代わりに負われました。受けてくださった。私たちへの神の裁きは主イエスにおいて終わったというんです。じゃあその終わったというのを私たちはどうやって受け取ることができるんでしょう。のほーんとしてれば受け取るのか。いや、そうじゃない。信仰によって、そして聖霊において受け取るのです。キリストは死んで三日目に復活され、死に勝利された。この死に勝利するという復活の命をどうやって受け取るんですか。のほーんとしてればいいんではない。信仰によって、聖霊において私たちはそれを確かに受け取る。聖書の中にはたくさんの恵みの言葉が書いてあります。あなたの罪は許される。あなたは死に打ち勝つ命を受けている。けれども、この聖霊においてというところを抜かしてしまうと私たちはついつい本当にあるのかな、本当に受けてるのかなと心配になってくる。ふわふわして心配になってくる。けれども、主イエスを信じ、聖霊なる神が私と共におられるのだから、聖霊なる神において、この神の恵みを私は確かに受け取ってるんだと、こう、確信することができる。聖霊なる神という方は、私たちの信仰の歩みにおいて、本当に重要な働きをしてくださってるのです。神の恵みを私たちにこう、差し出してくださってる。今日のローマ人への手紙を記した伝道者パウロ、この人も非常にこう確信を持って語っていますよね。何かこうあやふやなところはその言葉には見られない。一節にこうしてとありますが、四章まででパウロが語ってきたことは、これまでパウロが語ってきたことは、人は主イエスを信じる信仰によって神の前に義とされるということを語ってきたんです。ずーっと。続けてパウロはこう語るんです。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。持っているんじゃないかな？じゃない。持ってます。私たちは義と認められました。私たちは神との平和を持っています。これ、パウロの確信の言葉です。私はこのパウロの確信の言葉にこう触れて、自分自身の信仰っていうのはどうかなとこう少し思わされます。新潟にいた頃、皆さん、柏崎って聞いたことありますよね。柏崎、原発のあるところです。柏崎刈羽原発というのがあります。海沿いのところです。その柏崎という海に沿った場所に、バイブルキャンプ場があります。聖ヶ丘、聖なる丘、聖なる、なんて言うんでしょう。聖なるが丘、聖ヶ丘、バイブルキャンプ場というのがあるんですね。で、夏になると新潟の牧師たちはもうみんなそこに、まあみんなでない。一部がそこに集まって一生懸命バイブルキャンプで奉仕するんです。子供たちのために。で、私も、まあそこに行って、こう毎年のように、こう、いろんなことをするわけですね。で、あるキャンプで女性の講師がいて、 で、私その人とこういろいろ話したんです。説教のこととか、牧会のこと、教会のこと、神学のこと、いろいろ話して。で、その人との対話の中で、今でも心に残ってる一つの言葉があってですね。それは、ユウ先生は神様を信じていますか？ズキンって。ユウ先生、あなたは神様を信じてますか？牧師に言う言葉かと思ったんですけども、いやでも別にこの先生はですね、私の信仰がこうどっか間違ってるとか、あなたの信仰偽物、あなた救われてるわけじゃない、あなた救われてないとか、そういうことで言ってるんじゃないんです。あの、私のこうふわふわしたところをついてくる言葉なんです。いわゆるその先生とその後一体何を話したかは覚えてないんですけども、この言葉は今覚えてる、今でも覚えてる。そして折りあるごとにこう、ユウ先生、あなたは神様を信じてますかってね、こう心にね引っかかった言葉なんですね。あなたは神様を信じていますか。これは私のこの信仰のこう曖昧さというか、信じてるんだけれどもどこかこう信じて生きていない、そういう曖昧なところをつく言葉だったんですね。いや、信仰によって義とされていることを私は知っていますと。本当に神様の前に義とされたことを信じて生きていますか、とこう聞こえてくるんです。神様と信仰によって神との平和を持っていることを私は信じている。いや、信じているんだけれども、本当にその神との平和を喜んで生きていますか？とこう、何か私のふわふわした曖昧なところをつく言葉だったんですね。私たちは、聖書が記す神の恵みを知ってますし信じています。ですが、信じているんだけれどもどこかで、どうでしょう、義とされていることへの怯えとか、神との平和は知ってるんだけれども、何かこう、いや神様、私怒ってるんじゃないかっていう、こういう怯え、そういうものが私たちにないだろうか。少しこうグラグラしてるところはないだろうか。今日私たちに語られている御言葉は、主イエスを信じるなら、主イエスに信頼するなら、私たちに聖霊において与えられている確かな神の恵みをもう一度確信させてくれるんです。今日の御言葉は、主イエスへの信仰によって私たちは義と認められ神との平和を持っています。神との平和を持っていますということは、以前私たちは神との平和を持っていなかったということじゃないですか。エペソ人への手紙という手紙のある一節にこう記されています。私たちは皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。私たちは自分の欲のままに生きていなかったでしょうか。神を恐れること、神に従うこともせず、自分の欲が満たされる、自分の好奇心が満たされる、自分の何かが満たされることをに生きていなかったか。聖書は、あなた方は身怒りを受けるべき子らではなかったかと、そのように語るのです。ですが、私はね、ここに立って皆さんの顔を見てるとですね、悪い人はいないなと、そのように見えます。私はちょっと警察官のお世話になったことがあるんですね。別に特別に非常に悪いことをしたってわけじゃないんだけれども、ある。 で、皆さんの中にはもしかしたら、いや、警察官とは無縁の、私一回もお世話になったことがないですっていう方もいるかもしれない。たまにそういう方に会うとですね、そしてこういう罪の話をするとですね、いや、私には罪とか悪はないですってこう言うんですけども、でもそれは違うんじゃないかなって思うんですね。警察官に確かに一度も捕まらなかったら悪いことしてない、いや本当って話ですよね。それただ人の目に見えていなかった、バレなかっただけじゃないかって。実際は人の目に見えないところで赤信号を渡るとかあるかも、あったかもしれない昔。いや、何かするっていうことだけじゃなくても、私たちは人の目の見えないところで何を、どんな言葉を話してるか、どんなことをしてるか、そしてもっと深いところで言えば、私たちはどんなことを思っているか。不平不満とか、あの人この人への怒りとか憎しみとか、羨ましいっていう妬みであったりとか、私たちの中に、いや、人の目に見えなくても、人の目に見えなくても言ったりしたり思ったりすることないでしょうか。実は私たちの中には罪、悪、肉の欲っていう化け物が私たちの中に住んでるんだって気づかないといけないんじゃないか。時にそういう化け物がですね、私たちの内でもごもごするのが抑えきれずに外にまでバーッと現れる。具体的な過ちとなって私たちをおかしな方に連れていくことがある。そういう罪とか悪とか肉の欲っていう化け物がですね、私たちの内にいると、神の前にスッと立たされた時に、私たちは当然、あなたには悪、罪、醜いものがあるとこう、神の目に裁かれ、神の御怒りを受けなければならないと。これ当然のことです。で、私たちもう自分でわかりますよね。また自分の中に、うすうす良くない何か化け物めいたものがいるぞと、わかると思うんです。ですから、そのまずさを補おう、何かで、こう、リカバリーしようと、良き行いをすれば、そういうのがなんかこう、ごまかすというか、帳尻合わせできるんじゃないかって考えるかもしれない。でも、帳尻を合わせるかのように、ご飯、なんでしょうね、旦那さんだったら、皿洗いするとか、奥様方だと、いつもありがとうございますって感じなんですけども、でも何か良いことをして自分のその化け物を帳尻を合わせようとしたとしても、これで本当に私は大丈夫なんだろうか、やっぱ不安は尽きない、確信は持てない、神との平和は自分の良き行いとか何かによって得られるものじゃないってことに、やっぱどっか考え分かってる。ですからパウロは確信を持って言うんです。あなたは皿洗いすりゃいい、大丈夫だ、じゃない。あなたは信仰によって義と認められたんだ。主イエスキリストによって神との平和を持ったんだ。ってこう。最初にお話ししました。主イエスが私たちの神への裁き、私たちが受けるべき神の裁きの代わりとなってくださった主イエスが。その主イエスが完全に神の裁きを受け取り切ってくださった。わずかも残ることなく、すべて主イエスは神の怒りを受け取り切ってくださった。私たちが受けるようなものは何一つないというほどに受け取って切ってくださった。ですから、この主イエスへの信仰によって、私たちへの神の裁きは本当に終わったんだ。私たちは確かにこう化け物を今でも住まわせてる。 昔はこんなだったのがイエス様信じて少しちっちゃくなったかもしれないけど、それでも化け物が私たちの中にいる。じゃあ私は神との平和がないんだろうかって、いや持ってるんだ。パウロははっきり言う、主イエスへの信仰によって聖霊において神との平和をあなた持ってる、確信していい。パウロはあなた方はこうすれば持つよとか、これからこうやれば持つよということではない。皆さん、私たちは今確かに神との平和を持っているのです。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました、と。面白い表現だなと思いました。神との平和っていう恵みに私は今立っているっていうんですね。本当は皆さん今そこから立ってくださいとちょっと言いたいんだけれども、大丈夫です。今私たちは椅子に座っていますよね。椅子の下には大地というか地面がある。私たちが今こうやってずっとこう椅子に座れているのは、そこにはその下に確かに地面があるからです。そしてその地面の上で私たちは確かに立てるんです。神との平和もそうだ。私たちがこの大地の上で立つことができるほどに、確かに私たちは今神との平和を持ってるんだとパウロは語る。今この神との平和という恵みに立ってると語る。確かに。悪しき化け物が私たちのうちにうごめいてる。時にその化け物の声に従って、ありことする、こんなことしちゃった。思うだけでない、過ち通して犯してしまうこともある。それによって私たちは不安になる、恐れる。神は怒ってるんじゃないか。神様の顔は怒ってるんじゃないか。神との平和はもらったんだけど、もうグラグラと崩れちゃったんじゃないか。その時、皆さんぜひ地面蹴ってください。蹴ってください。今やりますか。皆さんの踏んだところに地面がある。確かにある。神との平和は決してなくなってない、崩れていない。神との平和を私は今も確かに持っている。足を踏み立ってみながら私たちは確認することができます。主イエスによるよって聖霊において私たちは今確かに神との平和を持っているのです。パウロはこの神との平和を持つ者は喜んでいると、こうそのように語ります。神との栄光に預かる望みを喜んでいますと。先ほども言いましたが、私たちは神との平和を持ちながらも、やっぱりこう肉の欲とか多くの誘惑の葛藤の中で生きています。神との平和っていうのは揺るがないんですけど、それを受け取ってる私たち自身は揺らぐから。ですが将来においては、この肉の欲とか多くの誘惑は、葛藤は消え失せて、ひたすらに神との平和を喜ぶ時が来るんだ。神との平和を持つ者には、本当に心の咎めを感じることなく、スーッと神との平和を喜ぶ、そういう未来というか将来が約束されてるんだ。この望みを私は喜ぶという。さらに、ただ将来を喜ぶだけでなく、皆さん、ここからがいい話ですね。今でも喜ぶことができる。 神との平和を持つ者は今も喜ぶことができるとこう言うんです。それも苦難さえも喜べるって。皆さんの頭に今ポッと浮かんだのは、そんなわけないじゃん、苦難喜べるわけないじゃん、思い浮かんだかもしれません。こういう言葉を聞くとですね、こうメンタル強い人はですね、よし、どんな苦難も俺は忍耐して頑張って頑張って何でも喜んでやるぞとこう意気込むわけですね、強い人は。しかしもう一方でこう、この苦難、もう一方じゃないですね、もう一つはこの苦難が私の何か成長させるものなんだ、成長させるものなんだ、成長させるものなんだから喜ぼう喜ぼうとこう気持ちをこう喜ぼうとこう強いるような、そういうふうに考える方もいるかもしれない。今日の箇所をですね、注意深くこう読むと、それは苦難さえも喜んでいますっていう言葉は、神との平和を持っていますっていうことから語られているってことを忘れちゃならない。苦難の中で私たちにいろいろなことがあっても、私は神との平和を持っている。その確かな事実を私たちが味わうなら、苦難の中でも喜んでいくんだ。だから苦難がどうだとか、あれがこうだじゃなくて、ただひたすらどんな時も神との平和に、平和をこう、に立つ。ここにやっぱり自分を置いていく。そうして神との平和によって忍耐が生まれてくるし、神との平和によって生まれた、また練られた品性が出てくるし、失望に終わることのない希望にまで、その神との平和ってものがきちっとこう、道になってくれる。この神との平和があるから今苦難さえも喜んでいるとこうパウロは喜べる根拠を語るわけです。こういう言葉を見るとこうなんて言うんでしょうか、ホップステップジャンプのステップがなくなっちゃうというか、苦難から喜ぶってこうパーンと飛んじゃうので、私たちからするとどうすればってこういう気持ちになると思いますね。さっきも言いましたけれども、でもやっぱりそれでもですね、実際に苦難に直面したらどうか、そんな綺麗事言えるのかと、やっぱりそういう思いになる。私その気持ちもわかる。皆さんどうでしょうか。苦難さえも喜べるという語るパウロです。私たちはこの伝道者パウロにどんなイメージを持っているでしょうか。どこかこう高貴な神の人、栄光輝く無傷の人みたいな、何かこうすごくこう良い印象を抱くかもしれま、知らないかもしれないですけども、聖書を開くとパウロの生涯というのは無傷の生涯じゃなくて苦難の生涯です。それも主イエスを信じてからがパウロの苦難の生涯の始まりなんです。彼はこんなことを書いてる。よく数えたなと思うんですけども。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度。鞭40受けたら死ぬって言われてたんです。だから、こう、40に1つ足らないってことは、生かすんだけどもう死に等しいようなひどいこうありさま。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度。ローマ人に鞭で打たれたことが3度。石で打たれたことが1度。難戦したことが3度。一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、 これが伝道者パウロの生涯です。こんな苦難に遭ってる人、皆さん、私それぐらいありますって人いないと思う。このパウロっていう人は聖書の中でいくつか手紙を書いてるんです。その手紙の中には獄中で記されたものがある。牢屋の中で手紙をパウロは書いた。まさに牢屋の中、苦難の中にあってパウロは牢屋の外にいる、自由な世界にいる、その諸教会に牢屋の中から励ましと慰めの勧めの手紙を書くんです。牢屋の中にあってもパウロは喜びを失わない。牢屋の中にあってもパウロは希望を失わない。これどうして？彼は知っているからです。神との平和を私は確かに持っているから。と、確かに苦難は多い。でも私たちにも苦難は多い、苦しいことは多い。でもその苦しみは神の怒りによるものではない。なぜなら私は神との平和を持ってるから。この苦しみの中、苦難の中であっても神は私にとって良い方、良いご計画、その平和のうちに導いておられるんだ。神との平和があるっていうことは、私たちは人生に失望する必要がないということです。私たちの生涯に諦める必要がないってことです。私の人生もやり直せないのかしらってぼやく必要はないってことです。パウロはこの神との平和を信じて苦難さえも喜んだ。そして私たちもパウロと同じ神との平和を持っているんです。パウロは最後に言葉を変えてこのようにも言います。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。神との平和を確かに持っている、同じように神の愛が確かに私たちの心に注がれている。今度はコップに水を注いでみてください。神の愛が心配になったとき。コップに水をコップにこう、トクトクトクトクとこう注ぐのと。そして注がれたコップを見ながら、ああ、これと同じように確かに神の愛が私の心に注がれたんだ。欲張って溢れ出るまで注いでみてください。それもいい。それもとってもいい。こんなに溢れるぐらいまで神の愛が私の心の中に注がれているんだ。私たちは主イエスへの信仰によって神との平和を持ったように、この聖霊において私たちに神の愛が確かに注がれた。確信の言葉です。今日御言葉は私たちにこう確信の言葉を語っています。私たちは確かに神との平和を持っています。私たちは確かに神の愛を注がれました。これが私たちに与えられている神の恵みです。与えられている。そしてそれはなくならないと信じて良いものです。それは聖霊において確かに私たちに与えられたからです。私がこう皆さんに、はい、あげますって言ったって、いつかは返してねと言うかもしれないけれども、聖霊において与えられたものはなくなることはない。今日この確信の御言葉を私たちは聞きました。私たちはこれまでも知っていた、信じていた言葉をもう一度この朝新しく聞き直し、受け取り直したい。私たちの生涯はどんなであっても この神の平和と神からの愛によって苦難さえも喜べる、そういうものを私たちはいただいてるんだ。それはどんなに幸いなことかなと思うのです。私は一人でも多くの方にこの主イエス・キリストを信じる、信じてもらいたい。そしてその信仰によって神との平和と神からの愛を受け取っていただきたい。そのように願っています。そしてその恵みに私たちはこの教会は生かされていきたいのです。今私たちはこの神の恵みの上に立っています。お祈りをお捧げしましょう。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。天の父なる神様、この朝も、聖書、神の言葉を通し語りかけてくださりありがとうございます。今私たちが聞いたこの言葉は、まさに聖霊において私たちに新しい信仰を作ってくださる言葉です。私たちのうちに義とされること、神との平和、神の愛、そういうものにグラグラしている、不安になることがあるという、そういう恐れを持つ持ちやすい私たちにあなたは確信の言葉を語ってくださいました。神との平和を持っている、神からの愛を注がれていると、はっきりとあなたは私たちに語りかけてくださいました。主よ、どうぞその言葉を、その言葉によって私たちを作り変えてください。その不安、心配、恐れをあなたがその御言葉によって取り去ってくださり、私の苦難も、しかしその苦難の中で神の愛がある、神との平和の中の苦難であると望みつつ、その苦難を忍耐し、そしてその忍耐から練られた品性を身につけ、そして失望することのない希望に生かしてください。私たちこのキリストの教会が、白い聖書教会が、この神の言葉をひたすらに確信しつつ歩んでいくことができますように、またその神の言葉を信じて受け入れる方々がこの教会に加えられていきますように、語られた御言葉を感謝します。新しい習慣も、主よ、どうぞこの確信の言葉を握りながら、聖霊においてを信じながら歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。